おはようございます。アニマルコミュニケーターのまゆみです。今日も金曜日の朝、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日東京地方は少し、まあ、晴れなんですけどね、雲が多いですかね。これから晴れてくるんでしょうかね。でもとっても暖かいですね。本当に春っていう感じです。昨日までが、昨日一昨日だっけ、ちょっと雨だったので少し肌寒い感じはしてたんですけども、もういよいよ春になってきたって感じですね。家の、近くにある桜の木も、まあ、まだソメイヨシノがポツポツ咲いてる感じですかね。満開になるにはもう少しという感じです。でももうね、今日27だから3月って言ってももう終わりですものね。もう来週には、4月に入ってしまいますってのもおかしいけど、4月になるのでね、早いですね。あっという間にもう春です。今日はね、タイトルにも書いた人間もいろいろ動物もいろいろっていうお話からしたいなと思うんですけども、たまたまね、昨日ぐらいだったかな、SNS で東京の成城の方でドーベルマンのね、若い女の子が迷子になってるっていう投稿を見てね、で今朝見つかりましたっていう投稿を見たんですよ。で本当になんていうのかな、茂みに隠れてこうちょっと怯えてるような感じだったんですけども、もともと怖がりで臆病な子ですっていうふうに書いてあったんですけどね。そこでねふと思ったんですよ。はい、おはよう。ふたくんおはようですか。うん、どうしたの、場所取られちゃった。ほんと、うん、ご飯少し待って、だってさっき食べたばっかりでしょね。ね、いつも足りないね。いつも足りないけど、いっぺんに食べたら、ね、戻しちゃうでしょ？ゲーするでしょ？ね。うんうん。だからちょっと待って、ちょっと開けよ。ね。まあ朝はだいたいいつも、ふうたくんとこのやりとりを毎朝してるんですけどね。いっぱい食べたいんだけど、一つはいっぺんにいっぱい食べるとやっぱり戻しやすいのでね。なのでと言っても割と食べてるんですよ。食べてるんですけどまだまだっていうのがあるのと、あとね、ちょっと体重が増大してるので少しダイエット中なのもあって、でも本人はね納得してないから、今もずっとこうやって文句言ってます。はい、では話をねちょっと戻して、そのドーベルマンのね女の子の話なんですけども、まあドーベルマンって聞くとね、みんなやっぱ怖いとか凶暴だとかそんなイメージありますよね。ピットブルだってそうだし、だけど本当にねその子もねすっごい臆病で怖がりですって書いてあったんですけど、本当にあれなんですよ。本当にその子一人一人の性格、性質なんですよね。もちろん犬種の持ってる大まかな性質っていうのはあります。ね。例えば柴犬だったら結構吠えるとかね。まあそういう、そのほら、良い悪いじゃなくてそういう風に作られてるっていうのもあるんですよね。ワンちゃんたちっていうのは特にね。どういう目的で、まあ、人間がね品種改良して作っていたものであるから、最初は狼から始まったとしてもね、だからその用途によってその子の性質がすごく特徴があるっていうのもあるんですけども、だとしてもなんていうのかな、それでもやっぱり 犬種の性質よりもその子その子が大きいんですね。人間でもそうですよね。じゃあ日本人は穏やかだって言われているけども、じゃあ本当に日本人が全員穏やかで何の犯罪もないのかっていうと全然違うじゃないですか。やっぱり個々ですよね。で、動物たちも同じなんですよね。なのでドーベルマンだから凶暴とかいうふうに、やっぱりこうステレオタイプっていうのを決めつけてしまうのは良くないなって思っています。で、なんていうのかな、じゃあ例えばうちのね、今ね、そういうのもあって、うちの2匹目のね、2代目のゴールデンルナちゃん、ゴールデンレトリバーのルナの赤ちゃんの時のね写真なんだけど、うちは3匹ねゴールデンレトリバーがいました。オス、メス、メスなんですけども、初代犬のねロッシュはもう本当に体は一番大きいんですけど、オスだしね。だけど本当に穏やかで、一生涯で声を出して吠えたことがね5回ぐらいしかないんですよね。本当にそれくらい穏やかでした。割と小さい子が寄ってきてね、砂をかけられたりしたこともあるんですよね。子供は悪気がないんですけどね、本当に小さい子がね。でもそれでも黙っているような穏やかな子だったんですね。で、同時にものすごい臆病者で、雷とか花火が、まあね、嫌いな子多いですけども、ものすごいそれを怖がっていて、入れないようなソファーの下に、鼻先だけ突っ込んで震えているような、そんなところがある子だったんですね。その、蚤のような心臓っていうのかな。体は大きいんだけど、本当に、いわゆる怖がりだったんです。で、実際に本当にね、心臓が小さかったんですよ。これはびっくりしたんですけども、本当に晩年ね、なんていうのかな。手術をするために、なんかいろんな検査をしたときに発覚したんですけども、通常のね、ゴールデンレトリバーの心臓よりもめちゃくちゃ小さいって、これなんか中型犬ぐらいし、まあ柴犬ぐらいって言われたのかな。それぐらいしかない、心臓ですって言われて、本当に心臓も小さかったんだって思った。まあね、これは、笑い話ですけども、まあそれくらいね、その子によって違って、それで、うちは一番、やんちゃだったのが、一番下のね、女の子のソレイユなんですけど、まあこの子もね、まあ基本、この子もめちゃくちゃ怖がりではあったけど、なんとか、逆に怖がりだからよく吠えていましたね。年中吠えていたし、ただ、めちゃくちゃ活発でおてんばだったので、穏やかではないんですね。おてんばだったので、家中のものをね、壊したり、いたずらばっかりしていました。まあ、闘争的っていうのはあんまりなかったですけども、それぐらい違ったし、真ん中のルナちゃんは、まあ、ある意味、一番怖がりじゃなかったかな。落ち着いていたっていうか、病院だけが異常に他の2匹よりもの何倍も怖がっていましたけど、それ以外は他の動物も平気だし、雷や花火の音も平気だし、割とそんなに怖がりっていう、割とどっしりとした性格でしたね。それは、まあこれもね、まあトラウマっていうのがあるんだけど、他のワンちゃんとか苦手でしたね。それが小さな小型犬、トイプーとかチワワでも怖がっているぐらい、怖がりなところはそれ以上あったんですね。でもこれはね、割と小さい時に、パピーの時に、それこそね、柴犬に2回かな、ドッグランで噛まれたんですよ。で、それ以来ね、ワンちゃんが苦手なんですけど、まあ、そんな感じでね、なんていう、だから、大きいからとか小さいからとか関係ないし、 犬種、ドーベルマンだからとかピットブルだからとかとかも関係ないというか、ゼロではないけど、それがメインではないっていうのかな。それよりも個々の性質の方が勝ってるっていうのかな。だから一概に、おはようございます、この子はこういう犬種だから怖いとか凶暴だとか決めつけるのは本当に良くないと思いますね。そういう先入観で苦手だもんね。だから確かにね、なんだっけ、ドーベルマンとか、となんだっけ、ボクサーとか、その辺は見た目がね、ちょっといかついから、一瞬ね、ふんって思ったりはするけど、でも全然、やっぱり、その子の性質によるんですね。で、逆に、チワワとかね、小さいから大丈夫かっていうと、そうじゃなくて、本当にね、飼い主さんの、が怪我するぐらい、噛みつく子もいたんですね。だから、まあもともとね、チワワさんっていうのは気が強いっていうのもあるけど、だから関係ないのね、おとなしくないっていうのはね、全然犬種よりもその子の性質の方が勝っている。だから日本人が穏やかで、じゃあ他の国のね、例えばね、サッカーとかでよく暴動とか、起きちゃう南米の人が気が荒いからみんなそうかって言うと違うじゃない。日本人だってすぐ切れる人もいるしね、日本人で犯罪を起こすね、暴力的な人だっているしね、やっぱりそのもともと持ってるポテンシャルはその種族によって性質はあるだろうけど、それってそれだけね、ほら DNA と環境とどっちがっていう、まあ、私大学の時心理学をね専攻してたので、そういうどっちがその人の性質を作っていくか、後からこういろいろ影響を受ける環境の方なのか、もともと持ってる DNA なのかっていう研究があるんですけども、それでもね結局ね、もちろん最初の資質本質的なところはDNAが勝ってるとこあるけど、でもね環境で本当に変わっちゃうんですよね。だからね、動物たちもやっぱり犬種や、まあ、猫でもね、その他の動物でもそうだけど、その種類よりもその子の性質の方が、ある程度ね、もう人格、犬格、猫格っていうのがはっきりしてくると、そっちのが強いかなって感じがしてます。まあね、これたまたまちょっと朝ね、そういうむちゃくちゃ臆病で怖がりのドーベルマンのね女の子が迷子になって見つかったっていう話を見たので、まあそっからのお話なんですけどね。まあそんな本当にでもね、みんなそういう風になんかこう先入観で思いがちだからね。そこじゃないなって、一人一人を個々を見ていかないとっていう感じです。猫たちもね、まあうち猫たちは種類とかみんな外で生まれたね野良猫ちゃんでミックスなので、その雑種の特徴ってそんなに、まあでも日本猫であることは確かだけどね、ないけども、でもまあ若干あるとするならば、アロハが三毛猫なので、で三毛猫の三毛女っていうぐらい、三毛猫の女の子はねめちゃくちゃ気が強くて、なんていうのかな、神経質、気難しいっていうのかなって言われてるんですけど、まあそれは当たってますよね。まさにそんな感じかな。でもそこまで、なんていうのかな、違いはない感じがしますね。そうそう。まあちょうどね、まあその話の後で今何を話そうかなと思ったら、今お知らせでね、スレッズのね、例えば私がコメントしたものが 閲覧がこれぐらいありましたとかお知らせが来るんですけども、それがちょうどね保護犬ビジネスについてのことだったので、ちょっとその話をすると、まあ保護犬ビジネスって何かっていうとね、ビジネスっていうよりもその投稿自体が何かっていうと、なんていうのかな、ブリーダーから何だったかな、元の投稿は何だったんだろう、ちょっと思い出した、なんか大谷選手がその保護犬じゃない子をデコピン、まあキャバリアっていう犬種ですよね、飼ってることを非難してる投稿があったんですね。で、まあその中にはキャバリアだけど保護犬だよって書いてる人もいたので、その辺はちょっと私ね、そんな詳しくなくて、大谷選手のこと知らないのでわからないんですけど、それこそ本当にそうですよ。保護犬であっても純血種の保護犬だっているんですね。例えばゴールデンレトリバーの保護犬なんていっぱいいるんですよ。そのゴールデンレトリバーを捨てる人もいるので、なので別に保護犬イコール全部雑種っていうわけじゃないんですね。保護犬イコール雑種だったらみんなが野犬ってことになっちゃうから。でもそうじゃなくて、保護犬だって、ね、それこそトイプールドルだってを手放して保健所に持っていく人もいるし、それだって保護犬でしょ。だから犬種だけを見て何保護犬を買うべきでしょうっていうのが、まず、まあその人が間違っているのが一つ。そして、別の方も結構投稿がね、いっぱいあったんですけど、書いてたのが、保護犬だって、保護犬ビジネスっていうのがあって、保護団体だってね、その本当に善意でやってるものばかりじゃない、みたいなことを書いてる人もいて、本当にそうなんですよ。だから、さっきの研修、で何かをね、この犬種は凶暴だから、この犬種は穏やかだからって決めつけるよりも、ここだって言ったのと同じでね、この保護犬のことだってそうなんですよ。ものすごくちゃんと誠実に保護犬、保護動物の活動している団体もいれば、本当に保護犬ビジネスってあるんですね。それこそなんていうのかな、ペットショップの売れ残った子を引き取って、それをまた売る、保護犬として売るとか、パピー工場ってありますよね。そういうブリーダーって言ってもいい、ちゃんとしたブリーダーもいれば、パピー工場って言われてるようにブリーダーって言ってるけども、本当にね、機械のようにただ子供を産ませてるような悪徳のブリーダーだっていて、そこの動物を引き取ってまた保護犬として売り出してるようなね、そういう保護犬ビジネスってのもあるんですよ。だからブリーダーだから保護犬だからとか言って、そこだけで決めるとまた大きな間違いをねするんですよね。なので、それ本当に保護団体でもちゃんとしてるかどうか、ここだし、ブリーダーだってそうです。ちゃんと本当にね、動物のことを考えて、年にね何回しか産ませないとか、何歳まではちゃんと母親の元で育てるとか、いろんなことをこう厳守して犬をね、猫を育ててる人もいれば、さっきみたいなパピー工場もいる。で、保護団体だってちゃんと保護して里親さんを見つけてるとこもいれば、そうやってねビジネスにしてる人もいる。だから全部ね、これって一概に言えないんだけど、なんかそうやってね決めつけて、保護犬じゃなきゃダメみたいな、まあ、そういう投稿してる人って実際自分が犬を飼ってないんでしょうね。飼ってたらね、もうちょっとわかると思うんだけどね。だからそういう投稿になるんでしょうし、あと反論してる人の中にはあったのは、保護犬をステータスにしてる。それも私最近思ってます。いるんですよね、私は保護犬飼ってるのよみたいな。昔だとうちはチャンポンだってチャンピオン犬のゴールデンよとか言っていたのが、今うちは保護犬なのみたいな、 そういうのもあるんですよ。保護犬を飼ってることがステータスみたいになりつつあるところもあるので、それも本末転倒なんだよね。だから動物はアクセサリーでないっていうならば、本当に保護犬であろうと、あのチャンピオン犬であろうと、どっちでもそういう感覚で飼うんであれば同じだしね。だからそういうとこもちゃんとね、細かく細かく見ていかないといけないし、あのじゃあブリーダーが、あのね、私ペットショップはなくなってもいいと思ってるんですよ。あのいわゆるあの展示販売のね。で、海外ではもうほとんどないですよね、それ。あの、ほとんどっていうか、あの、動物先進国って言われているところではね、ないんですよね、展示販売っていうのは。だから、ブリーダーさんから購入するか、保護シェルターからもらってくるかのどっちかなんだけど、まあ、その展示販売っていうのはね、本当に意味がないし、動物に対するストレスもすごいので、必要ないと思うんですよね。だから、その犬種が欲しいという人はブリーダーさんから直接購入すればいいと思っています。ただ、ね、ブリーダーまでなくせっていう風になってくるとね、やっぱりその犬種をね、こうの血を、例えば世の中全部雑種になって、まあ別にいいんだけど、私的にはいいんだけどね、あのなればいいかっていうと、そういう問題でもない気がして、私がふと思うのはね、ずっとみんなが保護団体からの動物だけを飼い続けると、いつかね、私たちが生きてる範囲かどうかわかんないけど、いつか例えばゴールデンレトリバーでもいいし、トイプードルでもいいしっていう種類が絶滅するよね。で、最終的にそのね、保護されてる動物だってリミットがあるわけだから、その子たちがいなくなった時に、まあ、交配をわざわざさ、ね、あの保護してる動物たちって大体避妊強制されてるので、あの交配がないってことだから、新しい命は生まれないんだよね。そしたら最終的には犬とか猫っていうものがいなくなるんじゃないかなっていうことすら感じるんですよ。で、別にこの目先のね、5年、10年、20年だけを考えればいいわけじゃなくて、何百年ってね、命って、何千年って続くわけじゃないですか。だから、そう考えたときに、本当に保護犬だけでいいんだろうかってのを私は思うので、その交配をさせるっていう意味でね。だから、ブリーダーさんはいてもね、いいんじゃないかなって、あの、それこそ、ちゃんと動物の福祉に沿ったブリーディングをしているブリーダーさんね。はいてもいいんじゃないかなって思ってるので、そういうとこもさ、なんか上積みだけを取って反対とか賛成とか、あの非難したりする人たち、特に SNS ってめちゃくちゃ多いけど、それもナンセンスだなっていつも思っています。何かをね、あの決めるときは相当先のことまで考えて、いろんな選択肢も考えて、あの決めていかないとね、いけないんだよね。だから本当に付け焼き刃や上積みだけで禁止だとか、中止だとかね、そういうのも、それで今思い出した、上積みだけでね決めてるのが、あの今ちょっと SNS でも話題で、私もね自転車に乗るから、あの一言じゃないのでね、まあ自転車に乗るって言ってもあれで、ママチャリで例えばスーパーまでとかね、そういう乗り方しかしないけど、でも自転車に乗るのでね、ちょっと思ってるのは、あの4月から変わる自転車の道路交通法が、本当に誰かが書いてました。あの、これ決めた人たち、自転車乗ったことないんじゃないって、机上の空論っていうの？だからこんな法律ができるんだっていうぐらい、本当にそう思います。あの、もちろん歩道をね、あの、ものすごく暴走して走ったり、歩行者を優先にね、しないのは良くないと思います。危ないし。だけど、だからって言って、じゃあみんなが車道でいいのかって言うと、それもまた違ってね。結局は全部同じなんですよ。その犬のことでもそうだし、なんていうの？さっきのね、犬種の問題、ドーベルマンとかの話もそうだけど、なんか一部の ね、動物だったら噛みついたり凶暴な子がいるだけで、自転車だったら一部のマナーの悪い人がいるだけで、みんなが同じ規則に縛られ、でその規則がねいいんだったらいいんだけど、逆に命をさらされるような危険な目に遭うっていうのはね、ちょっとおかしいような気がしていて、というのもこれもね、いろんな投稿を読んでいて、私もそう思うっていうので、一理あるなと思ってるのが、まずは自転車って中学生や高校生も地域によりますけど通学で普通に使ってますよね。だからもちろんヘルメットとかね、そういう子たちは被ってるにしても、車道を特に都会でずっと走るっていうのは逆に危ないんじゃないかって、自分の子供にね毎日通学で車道を走りなさいって言いたくないって言ってる人がいて、でその中でもね、大人でね免許を持ってる人たちは道路こうね、道路を走っても道路の標識だとかいろんなものわかるけど、ね、免許もないそういう中学生や高校生たちってそもそも道路交通法も知らないじゃない。免許持ってないんだから標識の 見方も知らないよね。そうすると道路を走っているとその車道のルールって標識に書かれてたりするよね。そういうのがわからなくて走っていて、果たして安全なんだろうかって、私もすごくそれは思います。歩道の人たちの命も守らなきゃいけないけど、そうやって車道を走る自転車の命だって守らなきゃいけないんだよね。でも今の法律で守れるんだろうかって本当に思いますよね。だからなんか全然全部さっきのね、いろんなことを把握して決めていかなきゃいけないっていうのと同じで、なんか全然自転車のことも分かってないで、結構ますます事故が増えますよって、そりゃそうだよね、そう思います。車道をね、その本当にロードバイクって言ってスピードを出す自転車だったり出してる人たちもいるしね、実際そういう人たちが走るのと、中学生がママチャリで車道走るのは全然違うよね。だからその辺もちゃんと考えた方がいいし、車道を走るってことはバイクと一緒なんだよね。だからバイク自転車バイク自転車みたいになった時に、自転車って大丈夫なのって、あとバイクも走りにくいよね、危ないっていうかね、バイクにとっても危ないっていうのかな。私もバイクの免許、まあ日本国内でほぼ走ってないですけどね、アフリカにいる時に取った免許なので必要でね、でもバイクの免許持ってますけども、バイクを走る人にとってもね、同じ道を自転車と一緒に速度も全然違うのに走るってのもまた大変だろうし、危ないと思うのね。車と一緒に走るだけでもバイクって結構怖いのよね。なのにそういう感じでしょ。で車も、私も車運転するけども、ね、なんだっけ、1メーター以上、何メーターだっけ、離れないと追い越しちゃいけないとか、でもそんな距離取れない道幅なんていっぱいある中でね、だから本当に、なんていうの、doesn't make なんだよね、本当に意味をなさないっていう、カオスを作るだけっていう感じがするので、本当にね、物事をねこう決めていくときは、もっと先のことまでもっと広く深く考えていかないとおかしなことになるのかなっていう、そんな、まあ、3連発のお話に今日はなりましたけども、あんまりね、まあ、動物と関係ないってこともないんだけどね、まあそんなお話です。今日はちょっとこれぐらいにしようかな。花粉症で、まあ、ずっと花粉症って言ってるけど、喉が結構荒れてるんですよ。で、まあ薬も飲んでるけど、喉がちょっと、なんていうの、痛いまでいかないけど、ガサガサって感じ。だから声を出しづらい。で、これで無理して声出していくと、喉が痛く腫れるんだろうなっていう、手前っていうのかな。そんな感じなんですね。ここのとこ。 なので、まあ今日はこんな感じで、でもね30分経ってるのでそんな感じで行きましょうかね。でいつものように、まあ一つだけね付け加えるとしたら、直感で何でも決めるってあるでしょ。でまあ直感で決めたとしても、なんかそれが本当に直感に従っていたのか、自分の本心とか魂の声とか内なる声でもいいけどに従ってたかどうかでわからないっていう時あるじゃないですか。間違えることもあるしね、直感だと思ってもね。でそういう時に、じゃあそれを例えばこれを A にするって決めたとします。だけどやっぱりやめた、 B にしようって思った時にほっとするとか気が楽になるっていうことがあったら、その B が正解ってことなんですよ。気が楽になるってことは違ったってことなんですね、その選んだものがね。だからそういうふうにして、もちろん間違えることもあるから、そうやってああなんか気が楽になったってその思ったら、それはそっちでよかったってことになります。とにかくね、直感だとか高い波動っていうのは軽いんですね。高ければ高いほど軽いです。で直感ってもともと波動が高いので軽いんですよ。なのでその気が楽になる、楽っていうのはその高い波動ってことと一緒なんですね。なので楽になったってことはそっちが正しい直感だったってことにもなります。だから最初の A がね、まあ直感で決めたつもりがどっか思考で決めていたっていうことにもなるしね。とにかく直感は軽いって思ってください。そして気が楽になったとかほっとしたっていうのはそれでよかった。だからね、よくあるやり方でコインのね裏表で決める。で例えば A が表、 B が裏ってしますよね。で B が出た時に、自分はじゃあ A にしようって決めてるとします。だけど B が出た時にほっとしたら A じゃなくて B だったってことなんですよ。で逆に A が正解、直感だったとして、 B が出た時になんかざわざわってして、え B なんだって思ったら、B じゃないってことね。本当は自分の魂とか内側は A を望んでるっていうことになる。だからね、そのコインでね、自分の本心を探るっていうの、これ本当に直感なのかなっていう意味で、これで合ってるかなっていうのをこうテストするっていう意味で、そのコインの裏表、コインを投げてちょっと判断するっていうのはすごく役に立ちますよ。私すごい昔よくやってました。なのでそれも使ってみてください。ではこんなところで最後に、なんていうかな、いつものハワイのマナカードを引きたいと思います。なんだろう。お、珍しいな。ハウメナっていう、まあ、亀さんの絵が描いてある、カードなんですけど、ゆっくりゆっくりです。アフリカでいうね、アフリカもこの亀がシンボルになってるポレポレっていうスワヒリ語があるんですけどね。ポレポレってゆっくりゆっくり、亀ってゆっくりゆっくりでしょ。だからゆっくりでいいよ、のんびりでいいよっていうのと、あと滋養っていう意味もあるので、ちょっとまあ滋養ね、栄養をつけたり休んだり休養したり、滋養をつけてくださいっていう意味もあります。そういうのが出ました。なので皆さんちょっとゆっくりした週末をね、過ごしていただけたらいいのかなと思います。今日の話から言うとね、決めるとき慎重にとか深くとか広くとか、まあ、そういう話で需要が出るって、ゆっくりゆっくりって、ああそういうことか。うん、だから焦って何か決めちゃいけないし、うん、とにかく焦っちゃいけないってことよね。決めるにもゆっくり、何をするにもゆっくり落ち着いてっていうのが大事かなって感じがする。もう一個ね、ちょっと補足のカード引いてみようか。なんか余計難しくなっちゃった。一番のイオっていうね、まさにアセンションっていうカードが出ました。 なんでこのタイミングでアセンションなのか、それこそ余計迷宮入りっていうか分かんなくなっちゃったけど、まあアセンション、次元が上昇するっていう意味ですけどね。まあ波動が上がる、今波動が上がってるのかな、それともね、さっきね、波動が高い波動は軽いとか、うん、いう話もしてたから関係あるのかもしれないけど、まあゆっくりね、落ち着いていれば波動ももちろん上がっていくし、そういう高い波動の中でいることがね、一番いいのかなって思います。まあ一番のポイントは、高い波動でいるにはご機嫌でいることです。なので皆さん週末ね、お天気いいんじゃないかな、週末ね、あの桜もね、咲いてるところもあるかもしれないし、お花見も含めて皆さん良い週末をお過ごしください。ごきげんよう。アニマルコミュニケーター、コミュニケーターの噛んじゃってる自分の名前を、アニマルコミュニケーターのまゆみでした。いつも聞いてくださりありがとうございます。ではまた次回金曜日お会いしましょう。